夢ドリーム
夢
夢
ドリーム。
世田谷ドリームプロジェクト。ドリーム、夢を追う人、夢を追い続ける人を応援する世田谷ドリームプロジェクト。こんにちは、細田彩です。さて、先日開催された若者の夢を応援するイベント、世田谷夢ダンスコンテスト2025と世田谷夢音楽コンテスト2025、フェイスネットワーク主催、 FM 世田谷他の公演で開かれ、公開収録の模様などもオンエアをしてきました。この同時開催された2つのコンテストで見事受賞された皆さんを先週から続けてゲストにお迎えしています。今週は世田谷夢ダンスコンテスト2025で優秀賞に輝いたダンスチームホーミー、今日は代表してセイラさんをゲストにお迎えします。最後までお付き合いください。世田谷ドリームプロジェクト。この番組は一人一人の夢を形に、フェイスネットワークの提供でお送りします。
私たちフェイスネットワークは、都心で人気の世田谷区、目黒区、渋谷区の城南3区を中心に、これまで200棟以上の新築一棟マンションをプロデュース、お客様の不動産投資を支援してまいりました。私たちは土地の仕入れから設計、建築、物件の管理、売却までをワンストップでサポートしています。これからもお客様と信頼のネットワークをつなぎ、夢の実現をサポートしてまいります。一人一人の夢を形に、フェイスネットワーク。
夢、夢、夢って叶うのかな、世田谷ドリームプロジェクト。
世田谷ドリームプロジェクト、今週のゲストは世田谷夢ダンスコンテスト2025で優秀賞に輝いたダンスチームホーミー。今日は代表してセイラさんにお越しいただきました。よろしくお願いします。
お願いします。
改めて自己紹介もお願いします。
はい、ホーミーから来ましたセイラです。普段はダンサーとしてインストラクターやダンスパフォーマンスをしています。
優秀賞に受賞されました。おめでとうございます。
ありがとうございます。
どうだった？
そうですね、素直に嬉しい気持ちと、最優秀賞を狙っていたっていうところもあるので、少し悔しい気持ちもあったんですけど、でも優秀賞っていう素敵な賞をいただけて、とても嬉しい気持ちでいっぱいです。
成城ホールで今回開催もしましたが、ステージに立ってみていかがでしたか？
そうですね、ちょっと緊張したんですけど、その来ていただいてたお客さんに私たちのダンスを見てもらえて、すごく嬉しかったというか、楽しかったですね、踊っていて。
で、審査員の皆さんも本当にね、こうね、引きつけられるように見てくださってましたもんね。いかがでした？
そうですね、人の心を動かせるようなダンスをするっていうのが私たちの目標だったので、こうすごい引きつけられるような感じで、すごいうわーっていう感じで見ていただけたのが嬉しかったです。
でホーミーさんのこ の自分にしか出せない色というタイトルでこうダンスパフォーマンスをしていただいたんですが、普段どんな活動というか、どんなダンスチームなんですか？
とホーミーっていうのはダンススタジオで、名古屋を拠点として活動しているスタジオで、今回のメンバーはそこからインストラクターや普段通っている生徒の中から選抜して選ばれたチームです。
ああ、そうだったんだ。結構大人数だったなと思うんですけど、何人ぐらい出てくれたの？
20人いました。
世代としては結構幅広かったです？
そうですね、一番下の子だと中学生で、大きい子だと大人の方とか、
でもどうだった、この夢団に向けてっていうところで、練習だったりとか気持ちをこう一つにまとめるっていうのはいかがでした？
そうですね、 みんな普段からスタジオに通う仲間なので、とても仲は良くて、あの和気あいあいとしながらでも真剣にこういう感じで踊ろうとか、こういう風に見せようとかいう感じで楽しく進みました。
そうだったんだ。今回YOASOBIの大ヒット曲群青に乗せて踊ってくださいました。応募作品自分にしか出せない色について、選曲とかはいかがでしたか？
ディレクターのセイジュンさんがしてくださったんですけど、みんなすっごい大好きな曲で、すごいお気に入りの曲で、いつも私たちが緊張している時とかコンテスト前とかにこの曲で励まされてきたっていうのがあって、うん、やっぱりすごい好きな曲で踊ることが踊りました。
うんうん、夢団にもね、この応募の時に自信がない時も怖くて仕方ない時も諦めずに進んで自分だけの色を見つける、ゴールがわからない時も私たちは進み続ける、いつだって自信なんてないけどありのままで今を生きるっていうね、メッセージも添えてくださっていて、そういったパワフルさとかもすごい感じました、
うん、ありがとうございます。
でもダンスの中でこう難しかったりとか、こうあの自分の中に乗り越えようと思った瞬間とかもありました？
ありますね。あとやっぱりあの好きなことを続けるっていうのはすごく難しいことなので、必ず結果がついてくるわけでもないし、あのすごい悩みに悩んで、でもわからなくて、だけど進まないといけないというか、そういう場面も多くあったので、この曲にすごいリンクすることがたくさんあって。
セイラさんは立場的にはホーミーの中でどんな立場でもらっしゃるんですか？
インストラクターですね、ホーミーの。
じゃあインストラクターとしてこうみんなにも教える立場でもある。
そうです。
そっか。え、ダンス踊る前とかどうでした？みんなの表情だったりとか。
結構この曲があの自分の感情を乗せないと人にも伝わらないっていう感じかなっていう風にみんなで話し合っていたので、自分の気持ちを乗せて踊るっていう上で気持ちがすごい高まってて、緊張もそうですし、なんかこの曲に感銘されていたというか、改めて、あ、やっぱりこの曲素敵だなっていう風に思っていました。
すごい、もうさらに高みを目指していくっていうね、思いも伝わってきました。また後半でもね、あのホーミーさんの活動、そしてセイラさんの活動についてお話を伺えたらと思ってます。改めてあのホーミーさん、そしてセイラさんが選んでくださった曲教えてください。
はい、夜遊びで群青。
この夜遊びの群青、夢団で今回ね踊ってくださった曲ですもんね。
と、好きなことを続けるっていうのは難しいことですけど、どんなに自信がなくても、どんなに怖くても、それでも自分にしか出せない色で進んでいくっていう風な思いが私たちにはあります。
さあ改めて聞いていきましょう。夜遊び群青。世田谷ドリームプロジェクト、今週は世田谷夢ダンスコンテスト2025で優秀賞に輝いたダンスチームホーミー、今日は代表してセイラさんをお迎えしています。そもそもダンスとの出会いってセイラさんはどんなところだったんですか？
はい、私は幼稚園のクラブにダンスっていうクラブがあって、うん、あのピアノとか体操とかサッカーとかある中で、うん、ダンスってなんだろうっていう感じで興味を持ってダンスクラブに入ったのがきっかけです。
もうそんなちっちゃい時から始めてたんですね。どうでした？ダンスあの踊れるの楽しかった？
そうですね、楽し、体を動かすのが好きだったので、うん、すごい楽しくて、小学生低学年ぐらいまでは幼稚園の延長クラブみたいなのがあって、そこでやっていたんですけど、そこで清純先生に出会ったので、清純先生にそこからはついていってスタジオにも通い始めてっていう感じになりました。
じゃあもう本当幼少期、学生時代からホーミー、そして清純さんとのこうつながりがあったんですね。清純さんはどんな方なんですか？
もう言葉では表せれないぐらいなんですけど、強いて言うならお母さんみたいな、母親みたいな存在ですね。
なんかよくコレオグラファーの方とかインストラクターの方って、まあ、情熱とともに厳しさもある方も多いかなと思うんですが、うん、セイジュさんはどう？
もちろん厳しさもあるんですけど、やっぱ愛を持って接してくれてるので、あの包容力というか本当に母親のような存在で、ダンスのスキルだけではなくて日頃のマナーとか日常的なこともやっぱり教えていただいたなっていう感じです。
そうなんだ。でその中でこうずっと続けてきたっていうこと、またセイラさん自身もこうインストラクターの立場で教えてもいらっしゃるんですよね。
はい、と私自身がディレクターとしてジュニアのチームとかでも活動していて、ジュニアのチームも世界大会とかを目指して一生懸命頑張ってます。
あのセラさんはお母さんというよりか、まあ、お姉さんみたいな存在なんだろうけど、素敵だね、こう受け継いでらっしゃるっていうこともあるんですね。そして世界大会といえばということで、あのホーミーとはまた違う形でセラさん世界大会もチャレンジしてらっしゃるんですよね。
そうです、サブリナっていうダンスチーム、ダンスパフォーマンスチームがあって、うん、そこで世界大会に挑戦したりとかしています。
どんな実績があるんですか？
とサブリナとして世界最高峰のダンスコンテストワールドオブダンスジャパンで優勝したりだとか、その年に開催されたアメリカで開催されたワールドオブファイナルではチーム部門を優勝してファイナルも準優勝をいただけたりとか、あのアメリカのアメリカズゴッドタレントっていうテレビ番組に2度出演させていただいたりとかっていう感じでグローバルに活動してます。
そうなんだ。でも世界でこうパフォーマンスすると反響も大きくないですか？どうです？
そうですね、結構あのワンダフォーとかビューティフォーみたいな感じで、あのお声をいただくこととかもあったりだとか、そのアメリカズゴッドタレントに出演させていただいた時は使用していた楽曲 の, あのアーティストさんからもあのコメントいただいたりとかっていう感じで、すごい大きく反響をいただいてます。
すごいね。でこれからさらに羽ばたいていくのかなと思うんですが、サブリナさんのこ の, あのインスタグラムとかも拝見させていただいて、こうパワフルさエネルギッシュさもあったりとか、こちらも衣装も本当かっこいいなと思うんですが、こう見せ方とかでまた変えてたりもするんですか？
そうですね、あの今回のホーミーで踊った作品は結構感情を伝えるというか、こうもがきながらも苦しみながらもそれでも自分にしか出せない色で前に進むっていうメッセージ性のあるものだったんですけど、サブリナではこう美しさというかエレガントな上で少し哀愁っぽさもあったりとか、全然今回のとは見せ方が全然違うんですけど、どちらもすごい人に気持ちを伝えるダンス、人の心を動かすダンスっていうのをすごく意識しているところはあります。
ね、こうあの衣装からこう花が出てきたりとか、なんか本当一瞬一瞬がこうもう見逃せないというかね、サブリナさんのダンスもかっこいいなと思うの で, でこれからの活躍も楽しみにはしているんですが、サブリナさんとしてホーミーさんとしてセイラさんとして目標とか夢もあったりするんですか？
はい、そうですね、やっぱり一人でも多くの人の心を動かせるダンスをしたいっていうのが一番の目標で、まずはたくさんの方に知ってもらうこと、そして苦しい時とかちょっとくじけそうな時とかに私たちのダンスを見て元気が出たとか、生きててよかったってちょっと大げさですけど、そういう風に思っていただけるようにダンスをできたらなと思ってます。
でダンスって本当振り付けって感じですけど、その人柄だったりとかストーリーっていうのも映し出されますもんね。
そうですね、
ね、魅力だよね。でこれからいろいろチャレンジするかと思うんですが、あの活動の PR もあったりはしますか？
はい、とサブリナとしてはあのまた世界いろいろなところに行ってダンスパフォーマンスをしたりします。ジュニアチームは今年は世界大会に挑戦する予定でアメリカに渡米して コンテストに出場します。
すごい。でそれこそサブリナさんもあの日本テレビの番組でもこうダンスコンテストがあってそれにもねチャレンジされてらっしゃるかと思うので、はい、応援したいなと思います。
ありがとうございます。
で名古屋にね拠点でというところでねあの活動してらっしゃいますがこの夢団を通じてまたぜひ世田谷区内でもパフォーマンスしていただけたらと思っているので、はい、引き続きこれからもねご縁つながることを楽しみにしてます。さあ今日のゲストは世田谷夢ダンスコンテスト2025で優秀賞に輝いたダンスチームホーミーを代表してセイラさんをお迎えしました。来週は最優秀賞に輝いたイエスプロブレムの皆さんをお迎えします。セイラさんありがとうございました。
ありがとうございました。
ここからは番組のレギュラーコーナーちょっとゆる道瀬田町散歩、リポーターの塚田雅代さんが世田谷の町の魅力を現地から伝えてくれます。さあそれでは呼んでみましょう。雅代さん。
はい、世田谷の町のことならお任せください。瀬田町散歩リポーターの塚田雅代です。今週は東急田園都市線三軒茶屋駅からでしたら徒歩 1,2 分でしょうか。世田谷線からだとちょっと歩くかもしれません。松阪鳥焼肉ラジオ食堂をご紹介します。お話はお店を切り盛りされている村田由美さんに伺います。よろしくお願いします。
お願いいたします。
ジュージューといい音そしていい香りがしてますが、これ鶏焼肉って私多分初めて聞きます、はい、
鶏焼肉ですね。鶏専門の焼肉です、
はい。
まあ、定義がございまして、松阪鶏焼肉の定義、まず味噌だれであること、網焼きであること、鶏専門であることということで鶏だけを網で焼きます、
うん。こちらオープンされてどれぐらいなんですか。
8年目、9月で丸8周年になりますね、うん。
そしてこのラジオ食堂、地に点々のね、ラジオ食堂、この店名にもこだわりがあるかと思うんですが、
はい。まあ、以前、まあ、今から18年近く前に、三軒茶屋の三角地帯でラジオ焼きというものを始めたので、ラジオだけ残してラジオ食堂としました。
なんか聞いたことありますよ、ラジオ焼き。どんなものかぜひ知らない方にも教えてください。
たこ焼きの原型でして、中に牛すじとこんにゃくが入ったものをラジオ焼きと言います。
そのお店は
今はありません。
そして今はこちらのラジオ食堂、は
い、そうでございます。
でもやっぱり昔を懐かしんでラジオ焼きありませんかっていう方いらっしゃるんじゃないですか。
はい、おかげさまで嬉しいんですけど、そういうお問い合わせ多いですね。はい、
復活しようとかは、
あ、今1年1回だけ三軒茶屋の大道芸のフードコートで2日間販売してます。
お、じゃあもうそれはもう懐かしい、知る人ぞ知るラジオ焼き。
そうですね、だから年に2日間だけ販売しております。
そして今はこの鶏焼肉ということなんですけれども、あの今日今ねずっと最初からジュージューいい音聞こえてたと思うんですが、目の前で焼いてくださってるのが
親鳥です。
これ親鳥です。え、私たち食べてるのは
若鶏です。まあ卵を産み終えた鳥なので背景とも呼ばれてます。ただあの地方なんか行くとやっぱりあの親鳥食べてる地域が多いので、知ってる方は多いかなと思いますが、東京ではあまり知られてない可能性が高いです。
よく多分私たちがスーパーで買って食べたりする鳥とこの親鳥のやはり違いとは、
硬さもそうですけど旨味が全く違いますね。はい、一般的には親鳥ってもう硬いイメージしかないんですけど、食べてみると全然味が違います。
そしてこの味噌だれもいい香りしますが、
はい、赤味噌ですね。はい、それを絡めて焼いたのをまたタレにつけて召し上がっていただくと濃い感じですけど食欲は増します。
はい、そろそろいい？
いいです、召し上がってください。
私ね、これちょうど作りながらジャストタイミングでいただくの初めてリポートするかもしれないです。このあたりがいいかな、いいとこ、はい、いただきます。まず味噌だれつけないでこのままいただきました、
はい、つけなくても大丈夫。
うん、本当はこのしっ かりした歯ごたえが、でも噛んだら噛んだだけ旨味が出てくる。そしてもうどんどん食べたい。これ今度は味噌だれをたっぷりつけていただきます。うわ、またこの香ばしいというか甘みが増す。
そうなんです、はい、
いやこれぜひね、足を運んでいただきたいんですが、ぜひラジオを聞きの皆さんにメッセージお願いします。
よろしければぜひ三重県松阪市のソウルフード食べに寄ってくださいませ。
では最後に村田さんの夢教えてください。
夢ですか。夢、最近語ってないですね
語りましょう。
いやもう安定したねお肉の入荷があって、皆さんに楽しんでもらって美味しいねと言ってもらえるのがもう明日の夢です
ありがとうございます。ということで今週は三軒茶屋から、これ松坂じゃないんですよ、松坂鶏焼肉ラジオ食堂をご紹介しました。お話はお店を切り盛りされている村田由美さんに伺いました。ごちそうさまでした。
ありがとうございました。
もうお腹空いちゃうよ。この鶏専門の鶏焼肉、味噌だれも美味しいんだろうな。また愛され続けるラジオ焼きも気になりますね。ラジオお好きなのかな。村田さんありがとうございました。ちょっと寄り道、瀬田町散歩、リポーターの塚田正代さんでした。
私たちフェイスネットワークは、都心で人気の世田谷区、目黒区、渋谷区の城南3区を中心に、これまで200棟以上の新築一棟マンションをプロデュース、お客様の不動産投資を支援してまいりました。私たちは土地の仕入れから設計、建築、物件の管理、売却までをワンストップでサポートしています。これからもお客様と信頼のネットワークをつなぎ、夢の実現をサポートしてまいります。一人一人の夢を形に、フェイスネットワーク。
ああ君の夢を教えて、世田谷ドリームプロジェクト。
世田谷ドリームプロジェクト、お別れの時間です。この番組では夢を追う人を応援しています。皆さんも夢応募にメッセージを送ってラジオに出演しませんか。フェイスネットワークプレゼンツ世田谷ドリームプロジェクトがあなたの夢を募集します。レポーターが伺って取材出演、または番組へのゲスト出演が実現するかもしれません。詳しくはフェイスネットワークホームページ、または番組公式 SNS をご覧ください。世田谷ドリームプロジェクト、お相手は細田彩でした。それではまた来週。世田谷ドリームプロジェクト、この番組は一人一人の夢を形に、フェイスネットワークの提供でお送りしました。
私たちフェイスネットワークは、都心で人気の世田谷区、目黒区、渋谷区の城南3区を中心に、これまで200棟以上の新築一棟マンションをプロデュース、お客様の不動産投資を支援してまいりました。私たちは土地の仕入れから設計、建築、物件の管理、売却までをワンストップでサポートしています。これからもお客様と信頼のネットワークをつなぎ、夢の実現をサポートしてまいります。一人一人の夢を形に、フェイスネットワーク。